て今日はですね、京都市北区地域介護予防推進センターのセンター長藤林道夫さんとリモートでつないでお話を伺います。藤林さん、こんにちは。
こんにちは。お元気ですか？
お元気ですよ。藤林さん、お元気ですか？
元気です。ご無沙汰しております。本当
お久しぶりですよね。うん、なんかね、はい、お元気そうで何よりでございますが、
まあ
ね、
あ
のこのコロナがね、緊急事態宣言がまた延長されましたので、ちょっと活動の方もね大変なんじゃないですか？
はい、そうなんです、うん、去年のなんか、いや去年に戻ったかなって自分自身勘違いする
ね本当にね、
ま、でもまあやっぱりね、世の中的な流れとしては、うん、もうなんか仕方がないなってちょっと諦め、
う
ん、
そうですね、
うん、でもまあ去年と同じことしてたらあかんし、なんか違うことって言って、うん、やっぱりちょっとね、一歩進んでなんかしなあかんなって前向きに考えられる自分でいたいなって思う日々です、
うん、そうか、日々ですか。そのような日々をお過ごしの藤林さん、さあ今日は何のお話？
はい、今日はですね、はい、ちょっとまあなかなか、動きにくいお天候もそうですけれども、厚生労働省も勧めるプラス10ということについて紹介したいと思います。
はい、プラス10、 10ですよね。
何10、 何10すんねんいう話。
詳しく教えてください。はい、
はい、簡単に言うと、うんうん、今より10分間多く体を動かしましょうという呼びかけです。
はあはあはあ、はい、10分間、は
い、10分間、うんうん、まあ、長いと取るか短いと取るかは人それぞれだと思うんですけど、うんうん、実は日本人の1日のこう歩数ですね、はい、は徐々にやっぱり近年減少しているそうで、
はあ、
過去25年間ほどで、1000歩ぐらいは、男女ともに少なくなってるというデータがあるぐらいなんですけど、その10分間というのをこう取り戻そうと思うと、おおよそ10分間のウォーキングがそれに値するそうです。
ああ、1000歩に値するのが10分間のウォーキング。
はい、
はあ、
はい、で、プラス10では、まあ、ウォーキングに限らずなんですが、まあ、何かしら日常の中に10分間体を動かす、まあ、用事でも運動でも、まあ、何でもいいんですけれども、うんうんうんうん、それを続けることが健康寿命の延伸につながるのではないかということをこう伝えておりましてですね、だいたい10分間って、まあ、意外に私は短いなと思ってはいるんですけれども、
そうですね、う
ん、なんとなく10分間あったらこんなことできるみたいな、なんとなく鈴木さんのこう日常の中で思い浮かべることってある？
そうですね、即席ラーメンがまあ3個作れる。いやいや違う違う違う違う違う違う
確かに
違う違う違う違う、1個ずつ作らへんじゃん。私ね、うちから駅までがだいたい10分間ぐらいです。
あ、近いところにお住まい
です。あ、そうそう、便利なとこ住んでるんですけどね。っていうか、それでももうね、10分でも、まあ、あれね、気持ちですね、長く感じたりしますけど、だいたい10分間ぐらいかな。
はい、そうですね、
はい、
多分鈴木さん足早いんでしょうね。あ、そうそう、いや、どの辺に、ね、そうそう、どの辺に住んでるか私ここの公共の電波では言えませんけど
そう、足早いですけどね、はい、
カチカチカチそうね、ちゃちゃちゃちゃってこう歩かはると、うん、まあ多分、駅が北大路烏丸なので、まあ、堀川ぐらいまでは周辺行けはると、
はい、行けますね、まあ、行けると思います。
ね、さらに、はい、ね、ね、さらにまた北上も行けるみたいな話、
うんうんうん、そうですね、はい、
まあ、聞いてらっしゃる方がこうご高齢者の方だと、多分こう人バスって往復とか、
そうか、なるほど、はいはい
はい、まあ、まあ、何でも北大路駅を拠点にしますが、北大路からだと新町のバス停まで往復すると、
うんうん、
お多分10分間ぐらいとか。
あー、なるほど、はい、
北王子から今宮通りまで往復、
うん、
にちょっと短いかなっていうぐらいとか、
うんうんうん、
それくらいが10本になったりします。
なるほどね。
まあ、あの家事で言うと多分洗濯物を洗濯機から出して洗濯物を干して帰ってきたら多分10分ぐらいかかるんちゃうかなと、
うん、そうですね。
私結構動作が遅いので、うん、あの10分以上かかってますけど、
はあ、かかりますね。はいはい、あのあれですね、食器洗うのがね結構早いやいうことこの間気づいたんですけど、10分ぐらいで食器は洗えますね。
うんうんうん、ね、まあまあそうですそうです。まあそのそうで、まあ食器洗浄機をかけてしまったらそれはもう全然運動にならないので
。そうですね、そうそう、
あの、うん、まあその食器洗い洗浄機をまだ手洗いとか、まあその間とかをかかと上げ
るようにとか、なるほど
なるほど。まあ、あの10分間外であるかなと思わずに、うん、なんか日常の中で10分間多く動くっていうところを意識するというところがプラスでの外。
うん、なるほど、そういうことですね。
はあはあ、そうなんです。で、まあ、いろいろこう体の状態で10分間連続はできないよっていう方もいらっしゃると思うので、うん、そういった方は例えばもう1日トイレ10回行ってたら10分間多く、まあ、10分間多く動いちゃうんですね。
はあ、トイレね、はい、はいはいはい、
だから私よく言うんですが、洋式のおトイレ行かはるのはスクワットしてるのと一緒ですよとよくお話しするんですけど。
なるほどなるほど、はい、お尻をこう下ろしていくのね。はいはい
はいはい、はい、なのでまあトイレ何回も行くのめんどくさいわと言われてこう水分補給を控えはるご高齢の方って、まあ、よく聞くんですけど、トイレ行くことって運動だよと、で水分補給というのも今の季節大事だし、そういったこう旗から見たら無駄なように思えるその動き一つがプラス点に伝わるよということをお話しできたらなと思って。
なるほど、
うんうん、まあ気軽に明るくお話をした。
そうですね、だからこうやらなくちゃじゃなくてそういうふうに考えるとちょこちょことね、
はい
はい、やればいいわけですもんね。
そうなんです、そうなんです。でまああの私管理栄養士の資格を持ってるかあの関係上10という数 を聞きますとですね、やっぱり10食品分シートの紹介をせざるを得ない状況になります。
はい、出ましたね。
はい、ね、なかなかこうラジオでは説明しづらいところが、聞いていただいてる方はちょっと、頭の中にこう表を作っていただかないとダメなんですけど、
はいはいはい、これね、夏ね、去年の夏に一度ご紹介していただいたですよね。はいはい、
そうなんです。
あれですよ、はい、もう忘れもしませんよ、チリコンカーの作り方を教えてもらった時ですよ。
そうそうそうそう、
そうそう、あ、10品目ね、いろいろ取った方がいいよっていうお話からお話、
そうです、
はい、で表で、ね、紹介していただきましたよね。はいはいはい、はい、
それまたちょっとお話ししようかな思ってるんですけど、表の横に日付を書くところがありまして、
はい、
縦に10のグループが、食品群って言うんですけど、はい、食品をグループ分けされた10項目が書かれております。
はいはい、
その10項目をご紹介しますと、お肉類、魚類、卵類、大豆、大豆製品、牛乳、乳製品、海藻類、芋類、果実類、油脂類、緑黄色野菜というこの10のグループが、はい、縦に書いてあるんですけど、はいはい、これを過不足なく食べるとバランスがよく取れてますよというのをチェックできるということになります。
でこの表になってるからそこにチェックしていくわけですね。それでチェックシートって言うんですもんね。
そうです、そうです、まあ、量関係なく食べたか食べてへんかっていうところなので、まあ、なかなかこう表があるとできる でも表が手元にないとなかなか、何のこっちゃ分からへん、
そうですね、
そういうことなのでね、はいはい、もし表が欲しいよっていう方は、当センターにお問い合わせいただいたら郵送させていただきますと。
素晴らしい、わかりました
まあ具体例をちょっと紹介いたします、はい、チャーハンを食べてる方お昼にいらっしゃる、
今まさに召し上がってる方いらっしゃるかもしれない、
はい、はい、チャーハンですが、具としてご飯、ハム、ネギ、卵、油、塩、コショウで作られてるとします、するとハムは肉類、
肉類、
ネギは青ネギ、青ネギやったら緑色野菜、卵だったら卵類で、炒める時の油は油類に属してますので4点と。
だからそれごとに、この表の、今日の日付の日に、はい、肉のところにこれ丸とかつけていけばいいですね。
そうです、そういうことです。
1個食べたよってね、卵がここやなってやるんですね。はい、そうすると、はいはい、今日の合計が、はい、今の昼食のね、お昼のチャーハンの合計は今4点、
はい、
はい、なりました、はい、なりましたよ、はいはい、
そういうことになると。まあ、それをこう3食続けて、3食朝昼晩やると1日何点のご飯食べたかなというところがチェックできて、まあ10点目標に10日続けると、まあ全部丸がついてたら100点満点だよ
ということですね、
そういうことになるということなので。
なるほどなるほど、
ちょっとなかなかね。
そうすると、私が10日間の、まあ、合計を出したときに、あ、ちょっと、はい、乳製品が足りないわとかいうことが分かるわけですね。3点しかないわとかね、
そうです、10
点満点だから。
そうです、
まあ、私の食生活にはこれが油脂が足りないわとかいうのが分かってくるってことですね、この仕事で。
そうです、そうなんです、
ね、分かりやすい、これ
分かりやすい、
うん、そうそう、分かりやすい、
表があると分かりやすい、うん、
なんか楽しい、やってて、や、楽しいです、これ
そうですか、
そう、楽しいと思いますよ、これ丸入れていったらいいんだし、3食やってみるっていうのもいいですね、なんか自分で体改善していこうと思ってらっしゃる方にはいいですよね。
そうですね、そうですね、
これでこうバランスを取っていく、
うんうん、そうです、そうです、そういうことになります。
そうか、今ねちょっと表を見てるんですけどね、はい、肉とか卵とか分かるんですけどね、はい、今さっきのそのネギ、はい、青ネギだと緑黄色野菜とおっしゃいましたけど、
はいはいはい、
これ緑黄色野菜のこのな、どういうふうに分類したらいいのかがちょっと分からないんですけど。
そうですね、ごもっともな質問で、はい、まあ野菜にはこう色の薄い野菜と濃い野菜っていうのがなんとなく分類されておりまして、レタスとかキャベツ、大根とかきゅうりとかは単色野菜といいます。これも食べてほしいんですが、今言ってらっしゃる緑黄色野菜はブロッコリーとかほうれん草、トマト、人参、かぼちゃ、ピーマンなどなど、切っても中も赤、色が濃いみたいなのを単純に言うと、切っても切り口がもう色が濃いっていう風に思ってもらったら。
そうか、だからお茄子は違うんですよね。
あ、そうそうそう、
中白いも、キュウリも、そうそうそう、私キュウリも緑黄かと思ってた、違うんや。あー、聞いてよかった
、まあ、違うものもありますけど、単純にも考えていただくとしたら、でも中身も色が濃いかどうかで、緑黄色食べたかどうかをご判断いただいたらいい
かと思います。分かりました、はー、よかった、分かった、はい私だけかな、こんなこと言ってるの、はい、皆さん分かりましたか、はい
、まあ、なかなかね、この短い時間で、表もない中でご説明するにはちょっと難しいかなとは思ってるんですが、まあ、とにかく、まあ、コロナ禍でこの梅雨の時でも、身体活動を増やすためという、プラス点というところと、接触品群を意識して食事をするプラス点という点でお話をさせていただきましたので、どうかまあまあ、体調を崩さないようにお過ごしいただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。なかなかね、動いたりがちょっと難しいからね、 大変ですし、なんかついつい食べ過ぎたりとかもあると思いますから、ね、こういうのでこうちょっと自分の食べてるものをチェックしてねやるといいですね。なんかあのちょっとね相談したいねっていうような時なんかはあれですか、藤林さんとこ言うていったらいいんですか。
そうですね、ケセラセラを聞いてこういうこと質問したいよっていう方は、ぜひ、北区介護予防推進センターの方にお電話いただいたら結構ですし、もし上京区にお住まいの方がお聞きになられててっていう方は、私どもでもいいんですけど、各行政区に一つずつありますので上京区介護予防推進センターの方にお問い合わせされてもいいのかなと思います。
はい、わかりました。今日も勉強になりました、藤林さん。はい、
いやいや、ね、ありがとうございます。
とってもやっぱりね、そうですよ、栄養管理ね、管理栄養士だけあって、そういう食品、そうか、食品とプラス点、わかりました。
はい、はい、
今日はですね、京都市北区地域介護予防推進センターのセンター長、藤林道夫さんとリモートでつないでお話を伺いました。藤林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、介護ケセラセラのコーナーでした。